それでは今日のテーマはですね、不安恐怖への対処法というテーマで話していきます。まあ、例えばそのうまくいく自信がないとか、失敗が怖い、将来が不安とか、貧乏のまま終わりたくないとか、ね、モテるようになる気がしない、ナンパ怖いとか、あとまあ失業したくないとか、一生独身童貞とか、で、まあいろんなまあ不安とか恐怖って生きていく上でいっぱいあると思うんですよ。まあこれは年取れば病気になりたくないとかもあるだろうし、子供とかできれば子供がちゃんと育ってくれるかなとか、不良になったりとかしないかなとか、自分の方が長生きできるかなとか、まあいろいろあると思うんですよね。あるいろんな不安とか。
いや、ありますね。結婚できるのかなとか、一人でちゃんと仕事して生きていけるのかなとか、かっこいい男になれるのかなとか、不安です。
ああ、僕も見てて不安だね。まあ不安っていうか心配だね。
心配。
今のままだとね、ちょっと厳しいよね。
厳しいですよね。そうですよ。
それはね、
不安です。
まあ不安って誰でもあると思うんですよ。僕はもちろんあるし、自分が望む人生にね、近づけるのかなとか、まあ失敗したくないなとかもあるし、あとなんだろうな、大事な人に嫌われたくないなとか、早死にしたくないなとか、まあいろいろあるよ。でもちろん、まあ今ってのはもちろんあるし、まあ昔であれば、まあ童貞とかの時だったらね、そういう一回でも可愛い子とセックスできるのかなとかってのもあったしさ、彼女できるのかなとか、例えばナンパ始めた時もナンパうまくいくのかなって、嘘じゃねえのかなとかさ、例えばまあ起業した時とかも本当うまくいくの、稼げるようになんのかなとかさ、でお客さんってついてきてくれんのかなとか、まあいろいろあったし、で今も今でまた新しい、まあそういう不安っていうのは常にあるし、まあ人間ってそういうもんだと思うんですよね。まあでも今っていうのはこう、まあ、チャレンジとかそういう不安にある程度まあ耐性っていうか、まあ、慣れてきたっていうのがあるから、まあ本当にもう不安っていう意味であればね、もう、まあ、軽く10年以上24時間ずっとそういう不安な状態みたいな、まあ慣れたから、まあある意味まあ普通っちゃ普通なんですけど、まあそれに対してどうこうって思わないんですけど、でもドラゴンボール見たことある？
はい。
セルぐらいになった時にさ、こう、ずっと悟空スーパーサイヤ人じゃん。
はい、そうですね。ずっとそうですね。
慣れたらだわいも感じたもんね。そ の、
ああ、なるほど。
最初ってスーパーサイヤ人なのにさ、クリリンバンってや
す
られて
ごかっ
さ、
たですね。
ね、いきなりになるじゃん。こう、切れて。なんか普通のになるじゃ
そうですね。ポン。
ん。悟空、なんか
次
別
のシーンには、みたいな。
ずっと金髪じゃん。
そうですね。
で、なんか普通の、怒りもないじゃん。
ポンって変わる感じ。
そう、あんな感じだよね。
はい。
まあ、怒りとかじゃなくて、ほんと普通の状態みたいな。ああいうふうにまあ慣れればなってくるわけですけど、最初はもちろんその、ぶち切れじゃん。
すごい、ずっと叫んでました もんね。
そう。ぶっ殺してやるとか。フリーザーとか。そんな感じだ。そう。すげえ感情ブレブレじゃん。でもまあ普通になってくるわけだよね。あんな感じだよね。だ不安とか恐怖とかっていうのはもちろんまあ怒りだけじゃなくて、誰でもあるもんだから、まあこれはある意味人間にしかできないっていうふうに言われてるんですけど、例えばその不安とか恐怖っていうのは完全な妄想なわけだよね。例えば失業したらとか、ずっと独身だったらとか、一生童貞だったらとか、全部妄想じゃん。現実じゃないよね。事実でもないし。ただ感情なんだよね。例えば猫とかが、まあ、30年後に地球温暖化なったらどうしようって、考える？
考えないですね。
この餌食べたらとか、太るかもしれないってね。
考えないと思う。
今日食べないにゃって言う？言わないよね。
言わないですね。
それは将来予測しないからさ。どんどん太っていこう。太っても太っても気にしない、別に。まあ、そういうもんなんだ。人間ってのは太ったらどうしよう。あ、嫌われるかもしれない。モテなくなるかもしれない。病気になるかもしれないっていう、勝手に妄想するから、ダイエットしようとかさ、太らないようにしようとか、節制とかできるわけよね。もしもこうなったら。ってことよね。だ失業とかしたらどうしよう、あ、バカにされるかもしれないとかさ、まあ例えばね、恋人とか奥さんとかいるのは振られて捨てられてしまうかもしれない、ホームレスになるかもしれないとかさ、勝手に妄想するわけじゃん。実際ね、いろんな日本の場合、セーフティーネットっていうかさ、まあ生活保護とかいろいろあるわけなんだから、まあ奥さんに捨てられるかどうかは、まあその関係性によると思うけど、まあ死ぬことないよね。ホームレスにもそうそうならないと思うんだよ、普通にね。仕事だってまだまだあるしさ、今の場合は。全部妄想なわけだよ。 そういう感情っていうのは、基本的に、まあ、緊張したり、行動しないとか、逃げたり、攻撃的になったりとか、全部邪魔になってくるというか、成功の邪魔になってくるわけよ。全部がね。まあ、これっての扁桃体っていう、まあ、脳の、まあ、快楽とか不快感とかの感情を感じる部分、まあ、そこで発生するっていうふうに言われてるんだけど、まあ、大きさで言ったら、なんだろう。ちょっと大きいクリトリスみたいな。それぐらいしかないらしいんだけど。
そうなんですね。
巨乳の人の乳首ぐらい、どれぐらいかな。まあちょっとわかんないけど、ちょっと下品か。それぐらいしかないらしいんだけど、そこで反応するらしいんだよね。これってのはその過去に感情的な学習をしているほど強く動くっていうふうに言われてて、まあ強化学習っていうんだけど、例えば馬鹿にされたとか、挫折して落ち込んだとか、怒られたとかね。例えば何かな、まあガメさんが普通にじゃあ仲のいい友達と会うのとさ、例えば昔自分を首絞めてきたいじめっ子の男の子に会うんじゃ、なんか違うでしょ、感情。
あ、全然、やっぱ違いますね。
無視しようかなって思うみたいな、多分。
いや、無視しようかなって思います。
逃げようかなとか思うやろ。
いや、思いますね。
それって、例えばじゃあ僕がそいつに会ったって別に何も思わないわけで、ね。もうそれはもう自分なりに感情的な学習をしてるわけです。まあそういうふうに、まあいろんなものからトリガーされたりとか、まあ不安とか恐怖って感じるわけだよね。まあ、これはもう本能的な部分もあるよ。さっき言った、いじめっ子に対してっていうのは完全な学習だけど、例えば高速道路でバンバンバンって走ってるところにさ、自分がこの、もうそこに渡らなきゃいけないってなったらビクビクするでしょ？
します。
死ぬかもしれないって
さ。
まあ、死ぬかもしれないってのは常に恐怖なわけだね。例えばまあなんか山と山のこうなんか谷渡らなきゃいけなくてさ、こうボロボロの橋があってさ、ちょっとちょっと穴開いててさ、そこにこう足一歩で踏み入れるとさ、ギーって言って落ちるんじゃないかみたいな。そういう橋を渡ろうとしたらさ、まあ普通にこう、緊張するよね。
しますね。
まともな感覚があれば。
そうです
ね。ビクビクもするわけじゃん。だそういうのってのは、あ、死ぬかも、落ちたら死ぬっていうのは多分、ご先祖様学習してる、もう機能だと思うね。で昔から多分そういう危険ってのあったと思うから、何から落ちて死ぬっていうのはね。これはもう遺伝子とか DNA 的に僕ら学習してる。それも本能、まあ、生まれながら持ってるもんだから本能なわけだよね。例えば、神さん、恐竜の人好きじゃん。
はい。
だそのおっぱいってもセックスシンボルなわけ、一つなわけだね。おっぱい、お尻とか、あと太ももとかもそうかな。まあ、そういうのも全部そうだし、まあ、女性、美人な女性とか清潔感のある女性みたいな性的な興奮を覚えるっていうのも本能なわけ。それは学習なわけさ。まあ、その本能的な学習っていうふうに言えるわけだけど、まあ、そういうのも感情は動くものだよね。っていうふうに何かしらのトリガーで僕らっての感情は動いて、それで何かしらの、まあ、いい反応もすれば悪い反応もしてくるわけだよ。それっていうのは、まあ、もちろん人間の当たり前の機能なわけだけど、その、まあ、成功するときに、まあ、成功っていうのは、まあ、いろんな定義があるけど、その経済的な成功って意味だけじゃなくて、自分が望むものを手に入れるっていう意味のその成功っていうのを手に入れるときに、女性にモテたいとか、まあ、その仕事で認められたいとか、出世したいとか、お金持ちになりたいとか、まあ、いろいろあると思うんだけど、その最大の敵は感情なわけだよ。もう感情っていうのは本当に手術の、なんか麻酔打たれたりとか、普通に、例えばなんだろうな、まあ、覚醒剤打たれるとかさ、まあ、そういうふうな形とか、まあ、うつ病の薬とかも全部そうだけど、まあ、生理的に脳が反応するものね、感情って。感情っていうのはその、まあ、脳内物質とかね、脳内ホルモンとか言われたりとかするけど、そういうものが何かしら動いてる。まあ、覚醒剤とか、うつ病の薬とかも全部あれ、体のそのセロトニンとか、ドーパミンとかそういうものを動かす。まあ、それで高揚感得たりとか、幸福感得たりとか、まあ、そういういろんな感情があるんだけど、まあ、そういうものが動くわけだね。だそれぐらい強烈なものなんだよ。感情を発生してるときっていうのはね。だ人間であればで、その感情っていうのは全部そうだけど、まあ、その本能、生存とか繁殖とかの本能につながる。そこから発生してるものだから必ず出てくんだよ。で、必ず感情っていうのはブレるときは絶対あるし、人間であればね。で、論理的な思考ってのはできなくなるよ。できてる人間っていうのは。例えば恐怖とか不安とか感じるときっていうのは、昔であれば何かしらのその死の危険で猛獣に襲われるとか、なんか危険な、例えばなんか毒蛇とか、毒蜘蛛とかに襲われるかもしれないとかなったら、不安とか恐怖とかで逃げようってするわけだ、体はね。そういう時っていうのは筋肉の方に血液を全部送るわけだ。逃げるか戦う準備をするわけだね。だそういうふうにも体にいろんな影響を与えてくるわけだ。だから感情が発生している時って衝動的になりやすいんだよね。それはもう酒を飲むとかさ、爆食いするとか、いろんなストレスをこう緩和するための行動もいろいろするんだけど、 まあ、そういう時っていうのはいい決断とかもできないし、いい行動もできないし、いい発言もできないわけだよね。例えば親とか夫婦喧嘩とかして見たことない？
あります。
すげえ汚い言葉発しない？
はい、
そういう時ってのは衝動的なわけで、まあ、誰でも経験あると思うんだけど、まあ、友達と喧嘩するとかでもいいし、まあ、いろんな時でもそうだけど、やっぱその感情っていうのは必ずぶれてる時っていうのはもうそういうふうに攻撃的になったりとか、何かしらのそういう衝動的なことをしちゃうわけだよね。で、これっていうのは僕らのその行動を阻害しちゃったりとか、いい判断できなくしちゃったりとか、例えばその長期的な行動でね、まあ勉強するとか、例えば女性にモテるのに出会いを増やすとかさ、いろんなことができなくなってしまう。興奮とかしても過ぎ去ればまた決断とか行動ってできるんだけど、この時に覚えておいてほしいのは、感情ってのは絶対鍛えられないから。で、完全にコントロールできないわけさ。じゃあ何ができるかっていうと予防だよね。そういうトリガーを入れないっていうかさ、その感情がぶれるようなものをできるだけ入れない。例えば変なニュース見たりとかさ、例えば掲示板見ちゃったりとかさ、なんかナンパやってる人多いよね。なんかナンパのなんか変なツイッターとかの見てさ、めっちゃ嫉妬するんですよね。
多いですね。
なんか多いよね。
嫌な感情になりますね。
なったりとかさ、なんか結構言ってる人多いなと思ってさ、ナンパやってる人とかさ、まあ僕のとこに相談来る人とかね。あとなんだろう、なんか、まあ恋愛系とかでいろんな方法とかしてさ、あれがいいのかな、これがいいのか迷ったりとかさ。だから余計なもん入れなきゃいいんだよ。それ感情ぶれるものってのは全部ダメだから。メールとか LINE とかもそうだよね。だそういうものを入れないっていう。っていうのも予防の一つだし。まあ、あとはまあそういう系のトリガーだよね。いろんなもの、例えば、おなにしまくってしまうんですって今若い子とか結構相談来るんだけど。それはもう性的なもの。AV めっちゃ流したらどう？
いや、それはそうですね。
ムラムラするでしょ。AV 流しててさ、一人でさ、
あ
とかさ、ナンパ中毒の人もそうだよね。街中にいて、可愛い女の子いっぱい歩いてたら、それはムラムラするじゃん。
うん、
でも田舎にいておばあちゃんしかいなかったらどう？ムラムラする。ナンパしようかなって衝動になると思う。
ならないですね。
だそういうことで簡単に言うとね。結構田舎の方がビジネスとかやるのにいいって言われたりとか、まあ、そういう理由だよね。いろんなこう衝動的な誘惑って言った方がいいのかな、誘惑に少ない方がいいっていうのもあるし、まあ言いたいのはそういうふうに感情がぶれるとすごく僕らっていうのは行動ができなくなったりとか、あといい判断ができないとか、いろんなマイナスが多いってことね。であとまあ感情ね、覚えておいてほしいのは、常に感情っていうのは波があるから、まあ諸行無常っていう言葉があるけど、聞いたことあるでしょ。まあまあ昔の偉い老子が言うに、まあいろんな定義っていうのはあるわけだけど、まあそのじっちゃんが言うには、まあ、人間の心の動きとかっていうのは常に変化して止まらないことだと。だ不安といった感情も同じで、心に浮かんで消え、また他のことを考え出すっていう。ずっとそれについて考えるとなかなかなくね。
ないですね。
ね、もう24時間、365日、ずっと同じこと、一つのことだけ考えるとないじゃん。
いや、ないです。
ね、新しい女の子いれば可愛いなとかさ、お腹減ればお腹減ったなとかさ、いろんなこと考えるね。だそういうもんだから、そういうふうにブレるね、いろんな人間っていうのはいろいろこう常に変わってるもので、感情っていうのもそうだしね。まあ感情っていうのはその、まあ不安とかいろいろ恐怖とかもあると思うんだけど、常にそれっていうのは、まあちょっとしたトリガーとか、いうかね、なんか何かしらのこういう新しい人と話したりとかもそうだし、ちょっとしたこう行動を変えるとかだけで変わるっていうこと。不安とか恐怖を感じたりとか。っていう時の対策としてもいくつか話しとくんですけど、まあ今言ったことでもあるんですけど、一つ目が行動は、心がついてくる。心の変化だったりとか、マインドの変化ってやつなんですけど、これはもう、すごく大事で。例えば、靴を揃えるとかさ、家の整理整頓をするとか、人といた時に挨拶をするとかさ、約束を守るとかっていう。まあそういうなんか、なんでもいいんだけど、その気分がいいもんだったりとか、自分を好きになれる行動をやるっていうのはすごく大事。まあ行動を動かすのにっていうか、まあ感情を動かすのにね。例えばその若い時ってすごく、まあ僕もあったんだけどさ、多分特に中学生ぐらいとか、なんかオナニーすると罪悪感ね。
ありましたね。
多分体がだるくなるとかさ、
はい、
なんかそういうものとすごく関係があると思うんだけど、多分そういう時って、あ、なんか俺、なんかちょっとこう、気分悪いよね、
多分。気分悪かったですね。
例えばその、まあ気分いい時にも、例えばそうだけど、ナンパ覚えたばっかの時、なんか女の子とセックス、声が来てセックスできたりすると、ちょっと自分好きになるね。
はい、
それってもその行動を起こしたことについて心がついてくるわけだね。まあ、っていうふうに、まあ、僕らでも何かしらの行動を起こしたときに心がついてくるようにできてるわけさ。 だまあ禅とか昔 の, その仏教とか悟りを開くっていうのにも全部行動っていうものが重要視されてるわけだよね。だ行動を変わることでそういう心がついてくるし、何かしらのスキルも身につくし、よく言うマインドセットでね、考え方思考とかっていうのも学んでいけるわけで、だ行動を変えないと意味がないし、全ての基準は行動にしなきゃいけないわけで、これはNLP とかでも言われてることですけど、全部行動を基準にしていくっていうのが、まあ、その不安とか恐怖への対処法としてすごく大事なポイントの一つですね。だ行動を変えれば何かしらのその不安とか恐怖を和らげたりできると。あとまあポイントの二つ目としてはストレス耐性を上げるっていうことで、まあ、これ予防策ですけど、あとまあ実際にこう不安な時とかっていうのもすごく効果的なんですけど、まあ、一番有効だなっていうふうに言われているのは心拍数を上げる運動をするってこと。これも20分間で、まあ、週に3回ぐらいが、まあ、最低でもやってほしいっていうふうに科学的には言われてるんですけど、理想は本当に1週間で最低2時間以上そういう心拍数を上げる運動、大体その最大心拍数っていうのがあるんですけど、大体220引く、まあ、神さんで言えば今23だっけ、
はい、
じゃあ最大心拍数で197、それの7割ぐらいがいいっていうふうに言われて、140ぐらいで20分とか、まあ、30分ぐらいがいいんだけど、本当はそれぐらい運動するっていうふうにやると体がこう不安に慣れてくるっていうか、まあ、そういう感情的な耐性が強くなるっていうのが、まあ、いろんな実験で結構言われてるんだけど、これセックスでもいいんだけど、本当はね、もう神さん早漏だよ。
早漏する。そうです。
15秒ぐらい。
そんなことないですけど、まあでも10分とかですけど。
10分でも別に早漏じゃなくて。
ああ、行こうと思えば3分くらいで行けます。
ああ。
我慢してます。
めっちゃ我慢して、止まったりするの。
そう、止まったりして。
早くって言って。
はい、いや、危ないと思って。
ああ、なるほどね。
そういうことです。
ああ、だから女の子行かないっていうのもあるのか。
そうですね。それを感じてる。
なるほど、なるほど。まあ、ソロだとちょっとあれかもしれないけど、まあ、いろんなふうに、まあ、その心拍数を上げる運動がすごくいいっていうふうに言われてて、まあ、その注射を打つとパニック障害になるっていう、打つ実験があって、まあ、それと、まあ、運動がどういうふうに関係あるのかっていう、その注射を打つと、なんか息苦しくなったりとか、心拍数が上がったりとか、もう死にそうになるわけ。なんか過呼吸になったりとかしね、もちろんパニック障害の症状なんだけど、パニック障害とか何かしらの精神疾患とかに全くなったことない人にその注射を打ったらしいんだよ。でそうするとその12人中6人がもうなんか死にそうなぐらい息苦しくなったりとか、もう不安な状態になったりとかしたみたいなんで、でそこからまあなんか何ヶ月か後に、まあ、そのちゃんと打った注射とかちゃんと代謝して出たんじゃないかなっていう時に、今度軽くハーハーってするぐらいのこうジョギングを30分した後にその注射を打ったら、そのパニック障害の症状出た人って12人中1人でなったんだって、5人減って、しかもその起こった人ってもすごい軽い症状で、まあそんな大したことなかったみたいな、まあ、軽い息切れっていうかさ、軽くちょっと苦しくなるぐらいでっていう風に、その僕らそのパニック障害って感じにめっちゃ不安とかなんか恐怖心とかっていう体が反応するっていう話なんだけど、そういうふうな症状とかっていうのは、まあ、全部、まあ、そうつ病とか全部もそうなんだけど、運動すると全部和らぐらしいんだよ。その医学系の大学とかでデータ取ったらね。っていうふうに、すごくその心拍数を上げる運動っていうのは、いろんなそのストレス耐性を上げるのにすごく有効だっていうふうに言われてるんだよね。だからまあその不安とか恐怖とか強いっていう人とか、行動力が弱いっていう人は、運動をするとかなり効果が出るっていうふうに。まあ多分出ると思う。僕自身も運動をずっとしてるんですけど、だから運動しなかった時があんまないからわかんないんですけど、まあ多分実際にそういうデータたくさんあるし、やっぱ運動、例えばその、まあいろんな業界でも言われてることですけど、まあホストの業界とかでも結構言われてるんですけど、やっぱもともと体育会系とかの人の方がやっぱり売れる人多いんだよ。やっぱなんでかってやっぱストレス耐性強いし、やっぱノリがいいしとかさ、やっぱ行動力あるしとかっていう。もう結構どんな業界でも結構そうだと思うんですよね。もともとやっぱ体育会系の人とかの方がやっぱり結構成果出やすい。やっぱ何でかってやっぱ運動してるから、ね、簡単な話っていうのがあるから、そういうちょっとすごくいろんなストレス耐性とかそういう感情とかっていうのもすごくまあ効果的なんで、まあぜひ取り入れていってほしいなと思います。あとにその短期的な効果としては、やっぱ自分の背中を押してくれる人を、ね、やっぱそういう人と付き合うっていうのがすごくいいんで、やっぱその環境とか付き合う人を変えるだけでもすごく短期的に、ね、自分のこう不安とかで逃げたりとかする人って、やっぱずっとこう自分のこう不安とかで逃げちゃう人って、やっぱずっと逃げ続けると思うんですよね。カメさんもそうじゃん、
はい、
ずっと逃げ続けてさ、
ずっと逃げ続けましたね。
いや何も成し取りてないじゃん。何一つ、ね、まあ、成し取りてないっていうかさ、自分がこう望むもの何一つ手に入ってないよね。
はい。
ね。で結局そのまあナンパとかに関しては、まあ少しは成果は出てるけど、結局それも僕がただ背中を押してただやっただけで、よく自分でやんないじゃん。
そうです、
ね。っていう謎のね、話はやっぱなっちゃってるから、でもやっぱ環境とか付き合う人変えるだけでも、まあ短期的にはね、成果出るんで、まあ加速ブーストみたいな、なんか、
そう
マリオカートのキノコみたいな
感じ。そんな感じです。
ね、バーンとダッシュできんじゃん。
できます、
ね。まあ、あんな感じにはなるんで。まあでもね、結局それは短期的な話なんで、結局そのアクセルを踏み続けるにやっぱ自分のそういうストレス耐性を上げたりとか、まあ、行動にやっぱそういう感情とか不安を和らげるっていう方法があるんだなっていうのをちゃんと理解するってことよね。で、それがちょっと大事になってくるんで、まあその辺をこう意識しながらやっていくといいんじゃないかなと思います。そういうまあ不安とか恐怖が強い人はね。まあ運動するのはね、本当にいろんな意味で、そういう健康的にも、そういう集中力とか、頭良くするためにもいいし、こういうね、行動力を上げるとか、持てるためにも、体型維持にもいいし、まあ、いろんな好循環があるんで、まあ、悪いデメリットは逆にないよね、と思うんで、ぜひ取り入れていってほしいなと思います。まあ、そこからね、そういう行動力が上がると、またね、いい感情になって、結果もついてきてっていう好循環に回ってくるんで、まあ、ぜひぜひ試してみてください。まあ、ちょっとね、長くなっちゃったんですけど、まあ、すごくね、ちょっと大事なテーマなんで、だし、ちょっとここないとね、まあそのストレスに弱いとか、まあそういう不安とか恐怖心強くて何もできないっていう場合の人とかっていうのは本当にこう、なかなかね、前進めないっていうか、まあそのままずるずるね、30、40、50ってなっちゃうと、もう巻き返し本当効かなくなっちゃうんで、ね、本当にもう大事なポイントだなと思って話したんで、ぜひ取り入れていってください。それでは今日も一日楽しんでいきましょう。